この終わりの時代、私がなそうとしていることは、あなた方の思いをはるかに超える、あなた方の願いをはるかに超える働きであると主は言われます。その壮大な建物を建てるために、私は深く深く深く掘り下げていることを覚えなさい。教会を深く掘り下げ、あなた方一人一人を深く掘り下げていると主は教えます。非常に大きな建物を建てるときには、地下深く土台を掘らなければならないように、私は教会を深く掘り下げ、あなた方一人一人を深く掘り下げている。それは、その後注がれる祝福が大きく、計り知れないほど大きな働きが待っているからだと主は仰られます。あなた方は主の手が伸びてくるとき、しっかりとそれを受け止めなさい。感謝を下げ、喜び、思ってそれを受け入れなさい。そのときあなた方が見る主の栄光は、驚くべきものとなると主は仰られます。
この我が子よ、心配しないでよいと主は言われます。このあなた方は心配しすぎることがないようにと主は言われます。このあなた方にとって手に負えないこの一つ一つの問題を私のところに持ってきなさい。私があなたの思いをはるかに超えて豊かに働き、今技を成していると主は言われます。
何とかしようとする歩みから、この降参して神よりすがる歩みに切り替えなさいと主は言われます。いつまで同じことを繰り返しているのだろうか。人々に失望したり自分に失望するのは、あなたは結局自分により頼んでいるからです。あなたは完全に私なき渡しなさい。その時、神に期待するようになると主は教えます。私はあなたの最もその弱い部分、また最も汚れた部分、そこに光を当て照らし、そして私はあなたを清め、また癒し、解放しようとしているとしています。あなたは私に全てを明け渡し、私の手を受け取りなさい。そこから私の計画が始まると主は言われます。取り扱いの深さは祝福の大きさを表している。この地あなた方が見る祝福は驚くべきものとなると主は言われます。私はあなた方一人一人を通して100万人と語りましたが、真に信じる者はそれを見ると主は言います。その鍵は私により頼むこと、私に期待すること、私の働くことをこの喜んで受け取るものであると主は言われます。私に委ねなさい。私に任せなさい。私はことをなそうと主は仰られます。God is working for my good.God is working for my good.For my good.For my good.God is working for my good.Yes, he really is.God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, he really is. アレリア。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美をありがとうございます。今日集われた人一人をありがとうございます。インターネットを選ばされた人一人を心から感謝いたします。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通し豊かに語り、導いてください。語る者も着物も減り下りますし、を語ってくださり、上からの知恵と知恵を例えを持って、聖霊ご自身ご自由に語ってください。主に期待します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。御言葉の方に入っていきたいんですが、第二歴代史の20章というのはもう皆さんよくご存知のように、ヨシャパテ王がモアブとアラムから攻められて絶体絶命になった時に神が助けてくださった、圧倒的な勝利を取ったというところでね、何度もイスラエルの新年の御言葉になったり、白馬やで語られたり、よくされたことで、ある意味でこれは私の教会に与えた一つの箇所と言ってもいいぐらいですよね。賛美と感謝の場所でもあります。で、今日話したいことは、まず一つ目は、ヨシバテ王はモアブ人とアモン人が攻めてきて絶対絶命になったんですね。もう今日は詳しく聞きませんよ。絶対絶命になったんですね。で、私たちの人生にも、もう絶対絶命とか、どうしていいか分からない、途方に暮れる、もうなすすべがないっていうことが起こることがあるんですね。で、もしそういう状況に追い込まれたらですね、普通はですね、もうなんて言いましょうかね、絶望するしかないんですけど、私たちの場合には何があるかというと、神がおられるのです。でイエス・キリストがあるんですね。でいつも私は十字架で解決できない問題なんて、この事情に何一つないんです。何一つないんです。だから 何があるかって、私たちはその主のもとに行ける、神のもとに行けるんですね。ヨシャバテは3節、2章の3節、ヨシャバテは恐れて、だ恐れたんです。当然ですと、家が来たんだから。で、私たちも状況を恐れたり、どうなってしまうんだろうって恐れて不安になってすることがあると思うんですね。でそれ自体は人間だから当然なんです。しかしそこでどうしたかというと、ヨシャバテはただひたすら主に求め、ユダヤ全国に断食を布告した。ひたすら主に求めて、そして断食を布告したって、断食で悔い改めを意味するし、神に対して真剣に求めるときに意味するんですが、それを全国に布告して、つまりいつもに女や子供たちも、小さい子供たちでも、明日たちも死ぬんだなってことが分かることに絶対絶命だった。だからもう全国民で断食をして神にすがった。真剣に神を求めたんですね。4節、ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。主に助けを求め、その助けを求め、そして主をご自身を求めて叫んで求めた。それが5節から書いてありますが、今日はこれ詳しくありません。すごくこれ深い祈りなんですけど、ね、神を褒めたたえて、そして約束を語って今の状況を言って、それから神の助けを求めるんですね。まあ、詳しくはありませんけど、ずっとできて、最後に、ね、賛美から始まるんですね。いきなり助けてじゃなくてね、6節はね、私たちの父祖の神主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての法の王国を支配なさる神であるかではありませんか。あなたの御手には力があり、勢いがあります。誰もあなたを対抗して持ち応えるものはありません。うぬんってね、まあ、そこから始まるんですけど、それで最後に何を言ったかというと、12節ね、私たちの神を、これずっとね、神様を賛美し、約束を告白し、そして今の状況を言った最後に、私たちの神を、あなたは彼らを、まあ、敵を裁いてくださらないのですかと言った後に、私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。力がありません。私たちは力ありません。で、私たちとしてはどうすればいいか分かりません。どうしていいか分かりません。ただあなたに私の目を注ぐのみですと。もう本当に自分たちは力がないし、どうしていいかも分からない。もうただ神様、あなたに目を注ぐしかありませんって言ったんですね。絶対絶命だっていうことなんですよね。で、ところがね、結構ね、絶対絶命なのにもかかわらず、何とかしようとアクセスする人がいるんです、ね、クリスチャンなのに、ね、でもね、絶対絶命は絶対絶命なんです、ね、この時に彼らは何をしたか、国民全部挙げて神に頼んだんですね。主のもとに行ったんです。神に求めたんです。で、それが奇跡の始まりなんです。もちろんこの後ね、神の言葉が来て、これから話しますけど、賛美と感謝を通して勝利するんですけども、もちろん賛美と感謝のことを言われるけど、まず最初に神に求めたんです。真剣に主のところに行ったんですね。で、私たちは、どんな状況であっても、私たちには助けてくださる神がおられる。で、絶対不可能ない神がおられる。さっきのね、深川姉妹がね、犬の時のお話ししましたけど、この、不安だったけど、教会行ってね、祈って、あなたに不可能ありません、祈ったら、そうだ、不可能ない神だったんだと思い出して、なんかこうね、来たって言ってましたけど、そうなんですよ。この方がおられるんですよね。人を見ていたり、自分を見ていたり、現代の医学を見ていたり、方法論を考えている人は、不安と恐れが消えません。でも、本当に神のところに行って、神に叫び、神に求め始めると、神様に目が向け始めると、神様を恐れから解放し、この後、言葉をくださるんですね。この13節には、ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。だから幼い子供たちもみんなして神の前に出たんですよ。本気だったんですよ。本気に神に求めたんですね。その時に神様は語ってこられたんですね。14節からいきますね。14節はヤハジエルね、デカリアン子ヤハジエルに予言の量、今日はもう詳しく言いません。ヤハジエルに臨んで何て答えたかというと、15節で彼は言った、ヤハジエル言いました。予言が臨んだんですね。ユダのすべての人々とエルサレムの住民及びヨシャバテをよ。よく聞きなさい。主はあなた方にこうおせられますとね、語られるわけですね。あなた方はこのおびただしい大軍のように恐れてはならない。強調してはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。だから、すごい敵が来て、もう明日になっては戦って敗北するのがどう見ても普通だったら当たり前だけど、恐れることはないよ。どうしてかって言ったら、この戦いはあなた方が戦うならもう絶対負ける。でも、神の戦いだから、神が戦ってくださるから恐れなくていいってことなんですね。私たちで何とかしようと思うのは不可能だけど、神がしてくださるなら大丈夫だってことなんですよ。で、具体的に指示が来ます。明日、彼らのところに攻め下れ。見よ、彼らはツイゾンの登り地から登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前の谷を外れて彼らに会う。 この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずによ。あなた方と共に主の救いを見よ。ユダを呼び出されも恐れてはならない。強調してはならない。明日彼らに向かって主人せよ。主はあなた方と共にいる。具体的にね、出陣しなさい。で、しかも場所まで具体的に示してあって、敵はどう来るかも書いてある。で、繰り返し、この戦いではあなた方が戦うのではないか。しっかり立って動かずによって言うんですけど、しっかり立って動かずによって何もするなってことじゃないですからね。いつも言うように。これは神の言葉にしっかり立って動かずによって。神の言葉は、行けって言ってるんですよね。そして、ここに攻め下れって言ってるから攻め下るんですよ。わかりますか？神の言葉にしっかり立って攻め下るんです。神が動くなって動かないんですけど、この時は攻め下るから攻め下る。だから、路上に行けって言ったら路上に行くんです。行かなくていいなら行かなくていい。わかりますよね？神の言葉に立つ。しっかり立って。それで、神の言葉に立って彼らは、動かずにいようと。で、気落ちしなくていいと。気落ちしたくなるぐらい、手を行くもか、ね。でも、恐れることもないし、気落ちしなくてもいいと。で、出陣しなさい。神が共にいるから、そして神が戦ってくださるから行きなさいって言われた。さて、ここで面白いのはね、何も状況は変わっていないんです。彼らが神に叫んだとき、神様から予言を通して言葉が来ました。で、私たちが神様に本当に助けを求めると、御言葉を通してきたり、思いの、もちろん義務が必要ですけど、思いのうちに来たり、予言を通してきたり、いろんなここで、礼拝で語られたり、神が語ってくださるんですけど、で、義務が必要だけど、確かに神だと思ったときに、さあどう対応するかなんですよね。ヨシャパテ王とイスラエルの民は神の言葉を聞くときどう対応したか。18節。それでヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々、エルサレムの住民も主の前にひれ伏して、主を礼拝し、ケハテ族、コラ族のレビたちが立ち上がり、大声を張り上げて、イスラエルの神、主を賛美したって書いてあるんですね。本当に神様から言葉が来たときに、ひれ伏したってことは、神の言葉、神の言葉の前に、本当にひれ伏したんです。そして、大声を上げて、主を礼拝したんです。起きてますねえ、大声上げて礼拝したんですね。7歳教会クレーム作られるから大声で礼拝しましょうよ。近所からクレームつくぐらい。あの教会、上品な教会ね、静かで優しくていいわって、品があるわなんて言われたいですか？エルサレム教会はおそらく品があるとは言われなかったでしょう。リバイバルを経験した教会はおそらく品があるとは言われなかったでしょう。彼らは神を礼拝したんです。大声で。何にも状況変わってないんです。でも言葉が来た時に、言葉が来た時にその言葉の上に神の前にひれ伏して礼拝したんです。どうしてか。神の言葉を信じていたから。言葉があれば大丈夫だと知っていたから。神の言葉はそうなると信じていたから。状況変わらないと不安ですか？そんなの信仰でも何でもありません。言葉があれば大丈夫なんです。言葉を信じるんです。雰囲気ではありません。感覚でもありません。感覚どうでも言ってませんよ。感覚とは霊的な感覚って確かにあるから、訓練されてくると。どうでもいいとは言いませんが、それが中心ではありません。言葉です。言葉が来た時に彼らはひれ伏して本当に神様を礼拝したんです。そしてその翌朝早く、次の日の朝すぐに、20節テコアのアラロに出陣した。言われた通りすぐ行った。ここがいいところなんです。すぐ従わないとね、吟味は慎重になって、でも確認できたらすぐなんです。吟味という名のもとに実は確認してるのに、いつまでもいつまでもいつまでもいつまでもいつまでもいつまでもいつまでも従わない人は神の技はいません。時を逸します。吟味することは本当に大事だけど、確認ができたらすぐです。弟子たちがなぜ持ち上げたか、すぐに従ったからです。非常に不十分でした。ペテロなんて3度も裏切ってる。それでも神の召しが変わらなかったのは、彼らはすぐに従う心を持っていた。彼らは翌朝早くですよ。アブラハムもそうでしょう。イサクを連れて翌朝早くでしょ。覚えてますか？あ、ありがとう。実は思ってたんですよね。今持ってきてくださった人は泉さんと言います。まだシングルです。どうぞ皆さん、泉さんに良き伴侶を与えに。こんなに気合い聞きますからね。私も年を取ったので、そういうことを言うようになりました。話を元に戻しますけども、翌朝早くなんです。すぐなんですよ。 アブラハムはイサクを連れて翌朝早く行ったんですよ。ほらね、すぐ行かなかったのがね、何箇所かあるんですよね。もう一泊無知してくださいとか言ってね、言うんですよね。それでとどまってるとおかしくなるんですね。一番あれじゃん、バラムとバラクのところ、ね、どっちが王様だったっけ。時々こんなバラムが預言者だよね、バラクが王様だったよね、確かね。でこう使わされた使いをね、最初ダメって言われたのにね、次のまた来た時にね、この止めちゃうんですよね。まあダメだよ、ダメって言われたのか帰ってもらえばそれでいいのにね、止めちゃうんだよね。すぐ従わないことが多いんだよ、結構。すぐ従わない人っていうのは、ずるずるずるっといくんです。これいいですか？慌てなくていい。吟味は慎重にきちっとしてください。でも、確認ができたらすぐです。ね、これすぐ従ったんですね。翌朝早く、テコアのあるね、出陣に行ったんです。で、出陣からも出陣の時に、ヨシャバテは立ち上がって、こう言ってます。ユダおよびエルサレムの住民よって、全部実況報告して、神から言葉が来た。私のことを聞きなさい。あなた方の神、主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、あれ預言通しだ、預言者を信じ、つまりこれ預言の言葉を信じようってことですよ。預言者を信じ、勝利を得なさい。勝利を得なさいってことは、勝利を得なさいってことは確実に勝てるぞって言ってるんですよ。神がそう言ったから勝てるぞって言ってるんですよ。そして、繰り返しますよ。何もこの段階で変わってないんですよ。何も変わってないんですよ。何も変わってないんです。兆しが見えてるわけでも何でもないんです。でも神の言葉があるから彼らは信じたんです。多くの人はそうじゃないんですよ。言葉よりも、状況に振り回されてるんですよ。これでね、言葉です。で、それから彼は民と、ここは相談したんですね。信じてる、だから行こう。で、待てよ。信じてるんだったから、ね、確信神を勝ってくださるんだから、死に向かって歌う者たち、聖なる語り物をつけて賛美する者たちを人命した。賛美隊、これ賛美隊ですね。彼らがそうした者の前に出て行って、こうではダメだった。死に感謝せよ、その恵みはとこしまで、そうだ。賛美隊を。まず神を褒めたたえようって、まず礼拝しよう、神を褒めたたえよう、もう勝ってるんだからって言って、しかも賛美隊を前に出した。出ていった賛美隊も大したもんだし、それを前に出した王様も大したもんだし、これすごいですよね。普通で言ったら気違いですよね。でも、神の言葉があった。間違いなさい。神の言葉なしに、そうだとか言って、ただ真似して賛美隊とか言って、出ていっても、ボロボロに負けます。これ大事なところなんですね。彼らは祈ったんです。全国民挙げて断食して本気になって言葉が来たんです。予言を通して別に予言ではかけなくて聖書として何でもいい言葉が来たん。この時は予言を通して来たんで、言葉が来て確認ができたから彼らはもう勝利をしたって、その言葉を信じて賛美隊を前に立てた。そしていいですか、敵軍がいるのに主に感謝せよ、その向きの徳島でって、これはパウロが言うようにもう勝ったってね、もう天勝った、天を使ったらもう勝ったになるからもう 今の分かりました、早すぎたかなね、本当に神様ありがとうございますって、もう勝利を信じて賛美を捧げたんです。繰り返します、何も変わってない時に、何も変わってない時に、で彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時って面白いんですよね。何も変わってない時に賛美隊が出て言って喜びの声を上げ始めた時に、主は福音を設けて声を上げた時です。だから賛美隊が出て行って声を上げるまでは何も起こらないんです。賛美隊ってやっぱりポイントなんです。だけど繰り返しますが、祈りと言葉が前にある。で、路上に出てきなさいって言ったら言葉があったからですよね。そこに宝がある出て行ったんですよね。で賛美隊って予言があったから今賛美隊を歌えてるんですよね。これでこれ彼らは喜びの声で賛美を上げ始めた時、主は伏兵を設けて、この伏兵が分からないね、いろんな説がある。天使だという説もあれば、それまでね、地元の兵隊が願ったんだとするし、同種が始まったんですけど、まあ、なんかいろいろ説があるね、3つか4つ。でも私は分かりません、正直に。書いてないから。何でもいいんです、それ。そういうのね、学問、なんていうか、そういうことにこだわる研究家がいるから、もう任せましょう。天国行って発揮します。確かなことは、神が福音を設けて、そして何が起こったかというと、ユダヤに攻めてきたアモン人、モアブ人、セルサの人々を襲わせたので、彼らを打ち負かされた。不敬が打ち負かしてくれたんですよ。確かなことは、ヨシバテの軍ではないことだけは確かです。ヨシバテの軍がやったんじゃないんですよ。神が不敬を設けたんですよ。言い換えれば、神ご自身が戦ってくださったんですよ。で、アモン人とモアブ人はセルサの住民に立ち向かう、これを製鉄し、根ざらしにした。が、セルの住民を全滅させると、互いに力を出して滅ぼし合った。 面白いですね。最後はどうしようって、とにかく全部全滅したってことですよ、分かりやすく言えばね。全滅です。で、いつも私が言いますように、一本の弾も一本の槍も使ってないんですね。ただし命がけの戦いでした。全国見分けて断食して神に叫び、言葉をもらったら比例して礼拝して、そして賛美歌を前に立てて喜びの声を上げたんですね。普通で言ったらこれはもうあの昔の日本のですね、特攻隊どうでしょう、そんな感じでしょ。私日本人ってね、実はね、リバイバルの、ね、器として忙しいと思うんですよね。あんなこと普通しませんよ。世界から見たらクレイジーで理解できないんですよ。だって帰りのエネルギー、あのガソリンなくて突っ込んでいくんでしょ、時にね。天皇陛下は万代って言ったことは知らんけど、ね、あれはね、あの間違えたものにかけたからいけなかったんですね。あの天皇陛下は素晴らしい人です。でも神ではありません、ね、で何かというと、で我々が本当の神様に向かって心から賛美を下げて祭殿に立つと、神が本当に戦われるんです、ね、あのよく言われるんですね。あのどこまで進歩してるか分からないけど、イギリスがね、戦争した時にドイツがね、すごいまだ飛行機は追いつかなくてボロボロだったんだけど、ね、彼らは祈った、教会が祈り、彼らは祈ってて行ったんですね。そしたらですね、あのドイツの最新兵器というのに勝手に彼らがバーッと逃げていったんですって、戻っていったんですって。どうしたかって言ったらね、後で終わった時に、どうしたお前たちが逃げていったんだとか、何言ってんだ、あんないつの間にあんな素晴らしい飛行機を備えたんだって向こうが言ったって言うんですよね。これ実はですよ、ね、であの皆さんね、本当にね、神様って生きて働くんですよ、ね、でこの時賛美隊が前に出て賛美の声を上げ始めた時に、福音が出てきて、福音が打ち回し、そのうち彼らはいろいろやったうち、最後は同集中して全滅したんです。神が働かれる時はそこそこにしません。ある程度ではありません。神がなさる時は全滅、完全になさるんです。だって十字架になされた方はほどほどそこそこですか。イエス・キリストという方が代価を払って完全に贖われたんです。罪は完全に許されたんです。人が何と言おうと、あなたの心が何と言おうと、もう十字架で完全に許されたんです。だから許しが重要なんですよね。それでも一つ、敵は打ち負かされたんです。復活したことによって勝利されて。で、神がなさるときはこの時も全滅したんです。ここが私たちに与えてるんですね、教会に繰り返し。でこれはもっと、ね、深く私たちは知るべきですよね。すごいことですよ、考えたらね。ただいつも賛美隊のこと言われてる、それは全く正しいんだけど、忘れてほしいのは、彼らは絶対絶命に込まれた時にまず神に向かって真剣に祈ったんですよ。そしたら神から言葉が来たんですよ。でその言葉を信じて彼らは賛美隊を歌えたんですよ。神はすべてを益にされるから必ず益になるのはその通りなの。でも大事なことは、例えば何度も言うけど、ベニ君の時にパウロ牧師は2つね、あのこのまま病気で栄光を表すか、治って栄光を表すか、どっちかだって言ったの。健全でしょ。神から言葉をもらう前に、癒された癒されましたハレルヤーとかいくら叫んでもダメなんです。だからパウロ牧師は素直に神に祈ったの。親だから当然治してくださいって、この状況を感謝すべて治してくださいって素直に求めたら、癒すって言葉が来たから、それを信じてお医者さんにも言ったし、礼拝で繰り返し告白したんですよ。言葉が来たから。わかりますよね。なんで路上に行くかって言ったら、路上に宝があるって言われて出て行けって言ったから行ってるんですよ。言葉があるから。すごい大事なところなんですね。こう絶対本当に乗って言葉を受けたなら行くのです。言葉を言わないまま、治る治るってね、あの基本的には治るんですよ。神は全てを癒すから。ただ、天に帰ることもあるからね。天の方が絶対幸せだからね、いつも言うようにね。みんな否定的に捉えてるけど違いますよ。天国って最高なんだから。間違いなく最高なんだから。で、ここからは私の全く主観ね、絶対大使なんて言いますけど、どうも私が思うに、早く天に帰った人は結構いらっしゃる。平牧師、山口さん、それからあのタックとかね。早く天に帰った人の特徴はね、純粋でまっすぐだった。もう神様これ以上この世で戦わなくていいって言ったんでしょうねいや私真面目に思ってるんですよ。私告別式いっぱいしてますからね。もちろんね、両親を思えば長生きするって書いてあるから、長生きしてる人がなんか悪いって言ってませんよ。ごめんないよね、そんなこと言ってませんよ。聞いたことも、ただこの地上生きるにはね、 私は嘘をついたことがない、嘘なんか全くついてないって言えますか。いやいや、この地上生きるにはそんな綺麗事だけでは生きれないですよ。罪だらけでサタンがいるんだから、もうこの地上でこれ以上生きなくていいよって言って天に帰ってなきゃ、して仕方がないんです。個人的には聖書に書いてないからこんなこと言いませんよ。個人的なあくまで感想ですけどね。で、話を求めもします。癒しを求めて言葉が来たら基本的に癒されるんですよ。だから求めていいんですよ、大胆に。で、祈っていいんですよ、信じて、ね、神様基本的に癒すから。でも主がもし天に戻すって言うなら戻りますよ。絶対そっちが幸せだから。でも求めて言葉が来たら、今の現状はどうであろうか関係ないんです。言葉が来たら、その言葉を信じるからなんです。これ大事なところなんですよね。うちの教会の牧師たちのね、使命があるんです。ちゃんと主の言葉を聞けるってことなんです。能力があるかないかじゃないんです。どれだけ善意に満ちてるかでもないんです。日本の教会は善意に満ちていて立派な人で、貧困法制、ね、そういう人たちばっかり求めてるんです、牧師に。でもこの教会が求められていることは、神の声を聞けるってことなんです。聞いてそれを信じるかなんです。間違いなくさ、だから貧困はどうでもいいのって言ってませんよ。変えられていきます、神様は。必ず神の言葉っていうのは私を作り変えていくから。でも中心は言葉を聞いてそれを信じるってことなんですよ。すごく重要なことだ、ここが。主は語られるんです、こちらが真剣に本気で求めれば。この時ヨシャバテはそこそこに適当に求めてません。明日になったら死ぬかもしれないという状況の中で、全国民で断食をして、これ祈りね、これまず神を賛美して、約束、歴史を語って、約束を語り、そして今の状況を語り、そして最後にもうどうしていいか分からないんです、ね、どうしていいか分からないし、どうする力もないし、どうしていいかも分からない、もうお手上げなんです、神様助けてほしい、もうあなたに目をつぶすしかありませんって、こう本当に神の前に叫んで、そしたら主から言葉が来たん。恐れることはない、共通することはないって、しっかり立って浮かずによ、この戦いは私の戦いだ、神の戦いだから、私が止めるから大丈夫だ。それ具体的だ。あっ、攻め下れって。繰り返しますよ。何も状況変わってないんですよ。でも言葉が来て言われたんで、彼らはその言葉を信じて出て行ったら、賛美歌を歌えたわけですよね。信仰の行為として。そしたら、全滅です。これすごいですね。圧倒的な勝利ですよね。圧倒的な勝利ですよね。まあ、いろんな証がありますけど、さっきのね、そうそう、今日ね、今いらっしゃいますけどもあの聖書とご覧して話しましたけど、あの方お金が全然なかったんですね。それででも入院して手術しなきゃいけないということでね、その最初の検査に当病院に行ったんですね。妻が取れてたんじゃなかったかな。それでこれで、それで請求書が出された時にね、素直ですね、子供のように素直なことはいいことですね。こんなお金ありませんって言ったわけですねそしたらね、その病院はね、実は何だっけ、天皇陛下じゃなくて、何だっけ、なんか皇室のある方がね、管理してる病院でね、本当に困った人は助けるんですよ、ね、それでそのまま公には出してない、一切公には出してない。でも受付で明るく大きな声でありませんって言った人に対してですね、じゃあちょっとこっち来てくださいって言って呼んでくれて、それで全部出してくれるんですよ。ただ、しかもね、私もただだったらお部屋になるかと思ったら小部屋ですよ。いや、私ね、感動しました。本当に与えることを知ってる人ってそうなんですよね。余り物とかね、じゃないんです。一番いいものを捧げるんです。なんだっけ、一番最初の子供の二つ捧げた人、カイン食べるか、ね。あれの問題はね、片一方は、初物の最高のものを持ってきて、片一方は悪いものじゃないけどそうじゃないものを持ってきたんです。で、捧げ物っていうのはね、与える人、与えることを知っている人はね、良いものを持っていくんですね、これね。ね、で、あったんですね。そしたらね、一番小部屋ですよ、小部屋。ね、やっぱもう、でね、そこでね、小部屋でね、もう、ルンルン、人交わってね、ニコニコして帰ってこられました。ね、何かというとね、本当に神に叫ぶとそうなんですよね。一番最初の、もう時間か、街道の時もそうでしたよね。 我々は街道がなかったんですね。一番私も東京にいた頃ね、借りれる場所がなくなったんで、どこもなくなったんで、まあ、パルコスの言葉は1ミリもなかったと。でも神様の前に主任牧師がイエス様だから必ず礼拝する場所があると信じて、まあ、公園でやってもいいかと思ったけど、公園でみんな集まってやってるとね、東京の場合は許可がないと場合に何か言われたりするからね、まあ、でもそれでも もう最後はやるか、でも神様にお祈りしようってみんなで集まってね、大な礼拝の時ですよね、もう主の前でね、神様を褒めたたいたんですよ。で、私5分ぐらいやった時にね、もうそろそろ分かってチラッと見たらやめないんですね20分間ぐらいね、ずっと神を賛美し褒めたたい続けたんです。あなたは素晴らしい、最大の場所あるって本当に喜んだ。そしたらその週にですね、鉄道学園って言ってね、場所が与えられた、当時おそらく日本で一番プロテスタント大きな街道だったと思います、ね、で何度も言いますけど、普段貸しに出さない場所を最終的には貸すことになったら、その後移動したんですけども、結局2年間無料になったわけですよね。もし我々から家賃を取ったら、それに勝る税金を払わなきゃいけないことになって、ね、そういう奇跡も後でつくわけですよ。まさにすごいですよね。神がなさることってのはやっぱちょっと違う。いつも私が証しをする南牧師もそうですよね。二人の人に追い詰められても最悪の状況で、ね、上司にまでね、何のために送ったんだと言われたのに、それでも本当に感謝をしてて賛美をしてたら、主が言われたからって言って主に感謝して賛美をしていたら、突然相手が変わってね、まあ、不登校のことが原因だったけど、それでどうなったかって言ったら、全く変わったお店がね、いっぺんに変わってね、全国ナンバースリーですよね。やっぱすごいですね。その両方とも最後の送別会ではね、あなたは神を送ってくれたって言って感謝して、片一方の家族ごと救われてるんですよね。やっぱ半端ないですよね、神のなさることっていうのは。特別だと思わないでくださいね。いつも神にご被害が本当にないんです。神に叫んで求めて、そして神から言葉をもらって、その言葉を信じる方ですよ。何にも変わってない時に言葉があるなら、神を褒めたたえるかですよ。喜びどうかですよ。その時に神が働かれる。昨日もある方の前にですね、泉姉妹と、ね、純子牧師がですね、4月9日のイースターの時には3カ所ね、はしごで路上ライブに行かれたんですけども、昨日はですね、ある方のうちに行かれてですね、賛美をしてこられました。そしたらその人は急にですね、なんか着替えて言ったんだっけ、着替えと言ったりですね、座るとか言ったりですね、できっこないと言ったら、神ならできると言うんです、その人がねやったわけです ね。面白いなと思うんですけど、主に叫んで祈ってますかね。絶対絶命になっても、あれこれあれこれあれこれあれこれあれこれあれこれあれこれあれこれ一生懸命考えてませんか。人間的な愛のゆえに、ヒューマニズムは世に任せましょう。教会がヒューマニズムに走って何なんですか。はっきり言って世に負けますよ。世には能力のある人、お金のある人、山ほどいるんだから。我々はヒューマニズムで戦っても勝てるわけありません。神に戦っていただくんです。神に本気になって叫んで求めて、神から言葉をもらって、そしたら勝利です。教会がそれをしなくて何をするんですか。これをね、どうぞ覚えてください。そこがポイントなんです、ね、まあ誤解のないために言ってますね。良いことすることはとってもいいことですよ、間違いないですね。ね、神様は助けなさいって助けに行くし、いろんな人もね、助けてあげるわけですよ。でも何だかったら、それが中心じゃない。神様に求め、神様のことをいただくってことが鍵なんですよ。その時に奇跡が始まるんです。その時に人には不可能なことは可能になるんですよ。そこをしっかりと捉えててほしい、ね。今日は大声で説教しました。みんな起きています。とても私は嬉しいです。お祈りします。天の様、御言葉ありがとうございます。ヨシャバテは本当に追い込まれて、王として自分だけでなくて国民みんな、子供も含めて殺されると思った時に、彼は真剣に神のところに行き、全国民挙げて断食をして神に叫びました。彼らは神に求めました。私たちにヨシャバテが求めた同じ心を与えてください。私たちはみんな、ここにいる人たちは全員の人でいい人たちです。でも、もうヒューマニズムは十分です。本当に神に叫んで求め、 神から言葉を受けることができるように。ヨシャバテは予言を通して神から言葉を受け、それを信じて賛美歌を歌えて、驚くべき勝利、もう完全な勝利、圧倒的な勝利を見ましたけれども、私たちも人生において、教会において、神様から言葉をいただいて、圧倒的な勝利、驚くべき奇跡、癒し、解放、回復を豊かに見ていくことができるように。どうぞ導いてください。リバイバルが始まってきています。その実質を具体的に見ていくことができるように、どうぞ主を豊かに導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかかりませんので、まずくやってもらいましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、一人一人の叫びと願いに応えて、心を癒し、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放してください。ここにいる人だけじゃなくて、他の場所にいる方も含めて、今そこに手を伸ばしてください。キリストがここにおられます。ここに見せておられます。そのキリストに向かって祈りましょう。私が祈ります。心を合わせてください。必ず答えられます。イエス様、心を合わせて祈ります。体に触れて癒し、心に触れて健やかにし、霊を解放し、今問題に、その問題に対する解決を与え、言葉を与えてください。今その方がどこにいても、そこにあなたの手を伸ばしてください。ここにいる方にここに手を伸ばしてください。イエス・キリストによって見る心と体を癒されよ。恐れよ、その人の力出ていけ。シャローン、シャローン。不眠の霊をその人の力せ。低体温完全に癒されよ。リウマチを完全に癒してください。糖尿病を完全に癒してください。振動よ、壊死した振動よ、再び動くようになれ。イエス様になって生き返れ。再び動くようになれ。高血圧の人を正常の状態にしてください。低血圧の人も正常にしてください。血圧よ、正常になれ。はらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばら。耳鳴りを取り除いてください。すごくなんか神経がなんかピリピリしてる人いるんですけど、シャローン、シャローン、主の平安を与えてくださり、癒してください。統合失調症、迫って命ずる、癒されよ。統合失調症を持たせてきた足汚れたれよ、その人の力、出ていけ。感謝します。ありがとうございます。背中の痛みを消えてなくなれ。肩を上げられなくなってた人に、イエス様、今そこの肩に触れて上げれるようにしてください。指が曲がらなくなっている人、その指を曲げれるようになりなさい。イエス様、あなたの指を曲げれるようにしてください。感謝します。ありがとうございます。経済的に追い詰められている人ですね、イエス様、悔い改めをした上で大胆に求めなさい。私がそれを追っていこう。神様、あなたを追ってください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。体に変化あった人いますか？癒されたとか変わったとかないですかね。オンラインの方ね、先週はすぐあったんですけども、またね、連絡をしてほしいと思います。それではお立ちください。アレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものしもとこしやまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせ。